ございまして、皆さんおはようございます。 Good morning, church. 特にね、今日また茨城、キリスト教学園の、高校生の皆さん、中学生の皆さん、本当にね、今日水戸教会にようこそいらっしゃいました。最初にね、英語で、メッセージを、させていただいて、その後日本語でやりますので、よろしくお願いいたします。 I have a friend、he works、for the、construction. He's a construction worker. And、he has、told me this before.、he said,、I'm building a bridge right now.、I'm building a bridge. And in order to build a bridge, we have to spend、about 70% of、our time for the foundation. 70% for the foundation.And we take time for construction、of foundation. Foundation is the key, the most important thing. That's what he said. And today's scripture is Matthew 7, 24 through 27. According to、these verses,、what's the difference between the wise man and foolish man? We just sang. What's the difference between wise man and foolish man?Read the verses carefully. What's the difference? The difference is whether they put his words into practice or not. That's the difference. Whether they put his words into action, into practice or not. Well, sure, we start with listening. You know, listening to his words. We begin with that. But he said that it is meaningless.Unless we put into practice, it's meaningless. We just simply listen and forget it all. You know, as Jesus says, put into practice. Otherwise, it is the same as building a house on the sand. The foolish man built his house on the sand, and when rain came tumbling down and floods came up, what happened? The foolish man's house went splat, right?Think about a pyramid for a moment. Pyramid. It's huge. The length of the base is 250 yards. 250 yards for the base. And the height is 160 yards. 160 yards. How could the ancient man build such a big, huge buildings in ancient time? Because...The foundation is solid, they could pile up the stones high. That's the secret. It is the same in our lives. If we don't build our foundation, then our lives don't go well. And in order to have a height, we need to expand the base. We need to expand the base. And then the height is your personality.And your character. And the foundation of the pyramid is your cornerstone. Who is the cornerstone? That's Jesus Christ, God's word, and put his words into practice. That's the foundation. So, I want to say we need to dig deeper. Let us dig deeper and build our house on the rock.Then, when the rain comes tumbling down, and when the flood came up, flood comes up, our house stands firm. That's the core message I'm giving in Japanese from now on. はい、お待たせいたしましたね、日本語。で、これからお話しさせていただきますけれども。今日の聖書の箇所で、イエス様がこの一つの例え話を持ってね、語られました。それがこの家とその土台っていうね、家とその土台っていう例えでした。この聖書の中で、こういう話でしたね。この家の上に建てた家っていうのはしっかりしてたので、びくともしなかった。砂の上に建てた家も、最初はびくともしなかったんですね。強風や洪水が来るまでは大丈夫でした。けれども雨が降って洪水や強風が来た時にはっきりとした違いが出ました。 砂の上に建てた、家はどうなりましたか。いっぺんに倒れてしまった。しかもその倒れ方はひどかったっていうのが書いてありますね。倒れ方はひどかった。洪水や強風が来るまでは何にも問題なかったんですけれども、その違いは洪水そして強風が来た時にはっきりと現れたっていうんですね。お手元にあのアウトラインがあるかと思うんですけれども、ですね、このアウトラインですけれども、この大切だと思われる部分あえて空欄で抜いてあります。ですのでね、学生さんたちも今日埋めていってくださいよ。これ埋めないと今日何話したっけということがありますんでね、あのこの赤い字であの下にアンダーラインがついているのが出てきたらそれが答えですのでね、これしっかりと書いていって書いてくださいよ今日は。はい、違いは強風、洪水と強風が来た時に、はっきりと現れたんだということです。私たちね、こう家を建てる、普通に考えてみると、ね、こう家を建てるっていう時にどういうことを考えますかね。ついついこうどういう家を建てようかなっていうことを考えませんか。ね、まあこの素晴らしい、ね、大きくて豪華な家欲しいな、ね、駐車場も2台ぐらい欲しいな、いくつも部屋があってね、冷暖房も完備で、南向けの部屋も欲しいしね、夏は涼しくて冬は暖かい、床暖房もあっても最新の設備が整っている家ね、いいですよね。そんな家を建てたいと思います。ところが、どんなに立派に見える家でもですね、この災害に遭ってしまったらひとたまりもない、ひとたまりもないですね。イエス様もここで、どんな家を建てるのかということについては語ってはおられないんですね。どんな家を建てるのかっていうことではなくて、それ以上にこのどこに家を建てるのかっていうことがポイントなんです。もしイエス様が言われたのがですね、この立派な家を建てることだったとしたらどうでしょうかね。もしかしたら、そうならばお金のある人とかあるいは有能な人だけがそういう家を建てることができるだけなんですね。でもイエス様はそういうことを言っておられません。その家がどこに建っているのかということを言われているわけです。イエス様は、洪水強風が来た時に大丈夫だったその理由は岩を土台としているからだというふうに言われました。家がこの頑丈に作られていたからとか、あるいは、家が丁寧に作ってあったとか、そういうことは言われてないんですね。岩を土台にしているから大丈夫だ、びくともしなかったっていうふうに言っておられます。つまりですね、ここで私たちが今日問われていることはですね、こういうことですね。あなたの土台はどうだいってね。ありがとうございます。あなたの土台はどうだいってね、そういうポイントだと思いますよ。家を建てるっていうのはもちろん例えであってね、そこで見つめられているのはこの私たちの人生、生き方ですね。私たちのこの人生の基盤、土台をどこに置くのかということが問われているっていうことです。私たちの人生にはこのいろんなね、試練、時にはこう嵐が襲ってくるの時、それは洪水が襲ってくるの時、日照りの時、たくさんの時が来ますけれども、土台がしっかりしていれば倒されてしまうことがないんだ。もし砂の上に脆い土台の上にですね、私たちが人生を築いているとですね、何もない時はいいかもしれないんですけれども、一旦災害が起こってきた時にそれに耐えることができない、耐えることができなくて倒されてしまうんです。4月の初めにですね、教会の皆さんと一緒に大洗のサンビーチに行ってきました。楽しかったですよ。そこでね、この水戸教会の誇る美女たちとね、そして子供たちと一緒に、子供たちがね、この砂の城を作りましたね。立派なこうね、こうきちんと堀も作ったりとかしてね、こう周りに、そしてこのちゃんとした城壁も作ってね、守ろうとしたわけですけれども、まあね、結果わかりません。残念ながらね、こう道潮がやってくるんですね。はい、ごめんなさい、この写真。はい、残念ながらかわいそうですけれども、波が来ると、こう土台がしっかりしてないから流されてしまうんですね。砂の城のように土台が脆いと、その土台が倒されてしまって、波にさらわれて家も倒されてしまうんです。 私たちはそれぞれいろんなものを土台としようとして生きているのではないでしょうか。間違った土台、砂地に立てるっていうのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。私たちは岩ではなくてどんな間違ったものを土台として、家を建ててしまう可能性があるでしょうか。私自身もですね、中学生高校の時にはいっぱい勉強したんですよ。こう見えてもたくさん勉強しました。いい大学に入りたいね、いい高校入りたい、いい大学に入ろう、そしていい会社に入ろう、ね、そうすればもう自分の人生は終身保障されてるから大丈夫だ、そう思ってました。一生懸命勉強して受験に合格していい会社に入ろうね、そのため一生懸命勉強しました。いい会社に入りました。経済大国日本ね、経済大国日本、受験っていう土台の上にしっかりと根を据えた私たちは世界一幸せなんでしょうか。なぜ毎日毎日この国で100人余りもの人たちが自らの命を絶っているんでしょうか。世界の中で指折りのね、これほどまでにリッチになった、裕福になって豊かになったこの国で、この日本のに住んでいる私たちの国で、なぜ私たちは幸せだっていうふうに大声で叫べないんでしょうか。こういうものを人生の土台にするのはどうでしょうかね。自分の能力、自分自身の力、名声、お金、地位。でもどうでしょうかね。人生ずっと生きてるといつかね、打ち当たりますよ。自分の力ではどうすることもできないような病気、死はどうでしょうかね。そういった自分の力ではどうすることもできないような病気、あるいはこの死をね、目の当たりにするときに、その人は一体どうしたらいいんでしょうか。お金では治すことのできない病気、死、それを目の前にするときに私たちはどうすればいいんでしょうか。そのとき土台とそのまでしていたはずの自分の能力、財産、そういったものはまるで砂のように崩れ去ってしまうということはないでしょうか。詩編に、このような御言葉がありますよ。皆さんでね、ぜひ声に出して、一緒にね、読んでみたいと思います。二つの聖句でご一緒にどうぞ。神こそ私の岩、私の救い、砦の塔、私は決して動揺しない。彼は私に呼びかけるであろう。あなたは私の父、私の神、救いの岩の。この救い主なる神様ですね、すべてを作られた神様イエス・キリストを土台として生きる人は、たとえどんな嵐が襲ってきても、死が迫ってきても揺らぐことはないということなんです。なぜならイエス・キリストこそが永遠に変わらない愛を持ってですね、私たちのことを愛してくださって、私たちのことを支えてくださった岩のようなお方であるからなんです。ポイントはこういうことだと思いますね。この絵いいですね、好きなんですけれども、ポイントはしっかりした土台が神様であるということですね。神様がしっかりと私たちをこのしっかりと支えてくださって、本当にこのしっかりした土台イコール神様なんだということだと思います。私たちの家を岩である神様の上に建ててるのかどうか、あれは立ててないのかどうかということなんですね。はい、それでは次にですね、もう少し深くこの岩の上に家を建てるということについて考えてみたいと思います。マタイの7章の今日の箇所なんですけれども、ここでですね、イエス様は賢い人と愚かな人、今日歌でも歌いましたけれども、賢い人と愚かな人がいますよ。そしてその違いはどこにあるっていうふうに言っておられるでしょうか。注意してよく読んでみてくださいよ。はい、こう書いてありますね。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆 岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。私の言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に似ている。違いは何でしたかね。違いは御言葉を行うか行わないか、それが岩の上に建てたか砂の上に建てたかの違いだっていうふうにここで言ってるんですね。御言葉を行うか行わないか、行わないか、その違いであるというふうにイエス様は言っております。ちょっと考えてみましょうね。こういう御言葉が聖書の中にあります。ローマ10章の17節、実は信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですという言葉です。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。御言葉に親しむための方法はまず聞くということですね。聞くというところから始まるということです。私たちが信仰的にもっと成長したいな、心をもっと成長したいな、そのためには神様の言葉、御言葉をまず聞くことから始まります。ただし聞くだけではですね、この聞いた内容の大部分を忘れてしまうことになるんですけれども、これが最も一般的な方法の一つであると思います。御言葉を聞く方法をね、今の時代いろんなことができますね。こうやって礼拝に来て、こうやって説教のメッセージを聞くこともできますし、水戸の教会のホームページに行くとね、この説教をね、インターネットでホームページで聞くこともできるようになってるんですよ、今。すごいですね。あるいは説教の録音されたテープ、CD を聞くこともできます。こういうね、聞くっていう方法はどれも素晴らしいものなんですけれども、一つ問題があります。皆さんは、こういう質問をしてみたいんですけど、私たちがこの聞いた内容の 95% をどのぐらいの時間で忘れてしまうと思いますか。聞いた内容の 95% をどのぐらいの時間で忘れてしまうか。この質問を一度したときにね、ある人が元気よく半日だっていうふうにね、言われた方がいました。ガガガって言いましたけどね。そしたらその後にね、こう私は1時間で忘れますって言った方がいてね、もうガクガクっていう感じだったんですけどね、すーその場で忘れましたみたいなね、そうならないでくださいよ。人によってこれまちまちなんですけれども、平均時間はですね、聞いた内容の 95% を72時間以内に人間は忘れてしまうそうなんです。72÷24、算数皆さんね得意ですからね、3日間で忘れてしまう。ですから、例えね、日曜日にうわー素晴らしい メッセージ聞いたな、ね、どんなにメッセージ素晴らしいなって聞いて、その時あーめーって涙流しててもね、水曜日ね水曜日くらいになると話したら、あれ何だったかな、素晴らしかった、何話した、素晴らしかったんですよ、いや何ですかって、おーなんか思い出せないんですけどってね、そういうことになっちゃいますね。ですから、素晴らしいメッセージをたとえ聞いたとしても、それを書き留めたり覚えたり考えたり反芻してね、何回も何回も思い起こしてみたり、あるいはそれを実行に移さない限り忘れてしまうんだっていうことですね。シャーンってね、聞いただけでは忘れてしまうっていうね、思います。何週間あるいは何年教会へ通ってもさっぱり成長しない人がいるのはこのためなんじゃないかって言った人もいましたね。それを聞いたことはあります。当たり前ですね。聞いた内容を思い出せないのにどうやって実行することができるんでしょうかね。できるわけないですね。こういったイメージ、なんで使ってるか分かりますかね。こういったイメージって目に焼き付きますね。百聞一見にしかずでしょ。こういったイメージパッとあれば、私のメッセージ忘れるかもしれないんですけど、イメージ覚えてるかもしれないです。あ、こういうことを喋ってたな、あ、聞いた内容忘れるんだなって、もうそれだけで十分です。私はなのでこういうことやってます。時間かかるんですけどね。あるいはこういったアウトラインでね、こう書き込む、書き込んだぐらいは覚えてられるんでしょ。だからあえてこういうの作ってます。これもねちょっと準備するのは時間かかるんですけど、でもね、私のためで皆さんのためになんかできればなと思ってやってます。そうすればね、アウトラインも聖書箇所を持ち帰ってね、後で思い起こすことが、思い出すことができるからですね。御言葉は聞くだけでは足りません。聞くだけでは足りません。もちろん聞くことから始まります。 ですけれども、ゴールはそれを実行することにあるんだ。これ忘れちゃいけないですね。ゴールは実行する。実行してなんぼのものです。実行するから祝福されます。ヤコブ1章22節。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけで終わるものになってはいけません。自分を欺いて、聞くだけで終わるものになってはいけませんよ。御言葉を行う人になりなさい。賢い人も愚かな人も、イエス様の御言葉を聞いたっていうところまで同じだったんですね。でところが、聖書の御言葉を聞いた、あるいは読んだ、学んだ、そこでストップしてしまうならば、まだ砂の上の家に過ぎないんだということです。ですから、たとえね、こう10年20年と礼拝に通ってメッセージ500回1000回聞いても、それを行わないならば砂の上に建てた家に過ぎないんですよということを言っています。そうならばどうでしょうかね。私たちの生活変わらないですね。私たちの夫婦関係も、あるいは他の人との人間関係も、愛において成長していかないでしょう。それでは教会もね、どんなに歴史を重ねようとも、裁き合ったり、あるいは批判し合ったり、そういうことをしてしまうことになるんだと思います。それでは土台がこの砂であるだけにね、何か問題が起こってきた時にバラバラになってしまう、あっという間に空中崩壊してしまう、倒れてしまうということになってしまうわけです。神様という存在が私たちの人生の土台を据えるお方であるということを今日の前半でお話ししました。しかし、たとえその素晴らしい事実を知っていただけではですね、ダメなんですね。私たちがその地面深くにですね、その地面を掘り下げて、この岩、看板深くですね、支柱を打ち込んでいく必要があるということです。そうでないと、雨が降ってきた時に少しの増水でたちまち家が浮いてしまってね、流されてしまうんですということですね。これをご覧ください。家を建てる時にはですね、この岩盤というものが下にあるんですけども、これにね、こうカーンカーンカーンって打つ、そういう大きい車見たことありますかね。カーンカーンカーン、あれ何やってるかっていうと、岩盤を削ってですね、そして支柱をこう下に植えていってるんですよ。それがないと、ね、洪水来た時に家持っていかれちゃいますからね、根こそぎ。ですから、この家の土台、この基礎の部分とこの岩盤の部分をこのしっかりと噛み合わせておく必要があるんです。こういう感じですね、はい、支柱をこういうふうにしっかりと打ち込んでおけば、洪水来た時に持っていかれないんですね。大丈夫なんです。家はこの岩盤に噛み合わせる支柱が深ければ深いほど、より強いものになる、より強固なものになるそうです。私たちの人生も同じですね。私たちも同じように、自分たちと神様とをしっかりとこのつなぎ止めておく支柱が深ければ深いほど、より強いもの、より強固なものになるんだということです。毎日毎日聖書の御言葉を読む、それについて考える、黙想する、反芻する、心を巡らせる、そして神様の御言葉を学んだことをですね、実践していくね、周りの人たちに対して行っていく、実行していく、そういう時間が、神様と過ごし、その御言葉を思い巡らせ、それを実行していく時間が長ければ長いほど、私たちの人生は強固なものに、強いものになっていくんだ。そしてもっともっと豊かな人生を歩んでいくことができるんだ、ね、まず私たちが変えられる、その上でこの世の中が変わっていくんだっていうふうにね、皆さん思いませんか。皆さんはどうでしょうか。こういったまさかの時っていうのはね、本当にまさかだから来るんですね。いつ思ってみなかった病気、死、誰も思ってない時になってきます。そういう時がいつ来ても大丈夫なようにするには、岩盤にね、しっかりと根ざした生き方ができてるかどうかということです。私たちこの地上に見える部分ばっかりね、形ばっかりに気をとらわれて生きてはいないでしょうか。 それよりもね、人生の歩合っていうものをもう一度見つめ直して、そしてリフォームする必要はないでしょうか。家の土台を作り直すっていうのはね、もうすごく難しいことなんですけれども、私たちの人生の土台は変えられますよ。私たちの人生の土台は変えられます。基地を深くもう一遍掘り直すこともできます。ただ一つね、覚えておきたいことがあるんですけれども、それには時間がかかるということも覚えておかなければいけないと思いますね。家が大きければ大きいほど大変かもしれません。そのためには短期的な工事ではなくて、日々の継続した努力というものも必要であるということです。けれども日々の積み重ねによって、そして神様からいただく恵みによって、家の土台をこの砂地から岩盤に変えていくということはできるんですね。皆さんこれご覧ください。何ですかこれ。ピラミッド、はい、ピラミッドですね。最大のものはこのエジプトにありますね。エジプトのガザっていうところに、あるピラミッドです。底辺の一点がですね、230m ですって。底辺の一点ですよ、230m、高さが 140m、ね、もう巨大建築物、巨大建築物ですけれども、どうして、ね、この本当に古代のそういう先人たちがその、この巨大なものをね、ここまで巨大なものを建設することができたのか、それは、まあ、一目瞭然ですね。これは底辺がしっかりしているからなんですね。底辺がしっかりしているから、基礎となる底辺がしっかりしているから石を高く積み上げていくことができたんです。考えてみると、確かに土台がしっかりしてなければね、ものというのは崩れます。簡単に倒れてしまいますね。底辺が必要です。基礎もしっかりと組み立てられてない状態で、その人生をね作っていくと、その後がなかなかうまくいかないというのもこれと同じなんではないでしょうか。せっかく神様に導かれてね、クリスチャンになったとしても長続きしなければ意味がありません。そのためにはじっとこの基礎を学ぶ必要があるということなんです。最近この土木工事を している友人がいるんですけれども、こういう言葉を言っていました。今自分は橋を作る工事を受け持っているんだ、橋を作ってます。でその工事の 70% の時間は基礎工事、土台を作ることに注力しているんだということです。基礎工事に時間をかける、土台こそが何よりも大事なんだということを言っておられました。誰の人生の中でもいろんな問題が襲ってきます。試練が襲ってきます。苦しいことがあります。ぜひね、人生に行き詰まったらピラミッドを思い起こしてください。高さを出すためには底辺を広げることです。ピラミッドの土台はあなたの礎石ですね、土台部分です。聖書はそれがキリストだ、神様だ、神様の御言葉だ、それを行うことだということを言われました。そして高さ、高さっていうのはあなた自身の品性ですね、性格、人格ですね、品性人格だと思います。基礎的な部分を、基礎的なことを学べば学ぶほど、私たち自身の人格が自然に大きくですね、そして広く育っていくっていうことです。決してね、目先の結果を求めて小さくまとまってはダメですね。私たち神様なんてこんなもんだ、キリスト教なんてこんなもんだなんてね、狭い価値観の中で固まってしまうと、それ以上成長ができないですね。周りに流されない、ぶれない自分を作る。でそのためにも基礎工事を欠かさないんですね。しっかりとした土台の上に人生を築いていきましょう。そしてその大変な工事も、時間のかかる工事も一人でするんではないんですね。私たちに励まし合うための仲間が与えられています。それが教会ですね。これが教会だと思います。 いろんな形でね、日曜もちろんね、この、月曜日のセルグループ、水曜日の朝のクラス、夜のクラス、金曜日の、上村先生のクラス、ね、日立中でもそういうセルグループが山村さん開いてくださっています。いろんな場で土台についてね、学んで励まし合う機会が与えられています。で、先週もお互いの痛みをね、分かち合って励まし合う素晴らしい時を私は経験しました。私たちの人生で世界が滅びるほどの大洪水がやってきたのをしっかりと立っている、それがイエス様の上に立てる人生です。その理由は家がしっかりしているからじゃないんですね。家がしっかりしているからじゃない、土台がしっかりとしているからなんです。万軍の主、主の主、王の王、ね、主イエス様こそが私たちを支えてくださっている土台だからなんです。ぜひこの土台の上に家を建てましょう。せっかくの土台だよね、神様の御言葉も行わないと砂の上の家になってしまいます。家の土台、ね、基礎と岩盤部分をしっかりと噛み合わせましょう。もう一度最後にですね、今日の聖書箇所の7章24節と25節をぜひ皆さんとご一緒に読んで今日のメッセージを終わりたいと思います。皆さんご一緒にどうぞ。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川が溢れ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった、岩を土台としていたからである。アーメン。ありがとうございました。